で、あそ、五章の十七節ですね。五章の十七節。なぜなら、肉の願うことは御霊に逆らえ、御霊は肉に逆らうからです。この二つは互いに対立していて、そのためあなた方は自分のしたいと思うことをすることができないからです。まあ、このような内面的な戦いは、私たちの肉体が存在している限り絶えず行われるのです。しかしながら残念なことには小さい問題として多くの救われた者は、これら二つのものが対立し合おうというよりはむしろ妥協していい加減になってしまうことに慣れてしまっているのではないでしょうか。その結果は、聖霊の導きに対して鈍感になったり、優柔不断な態度のために証をする力がなくなったり、この世のことをばっかり考えたり、私たちの思いや望みが全く塵にまみえてしまうことなどです。まあ、このような妥協した生活との別れは、早ければ早いほど簡単であり、徹底的にすればするほど良いことは言うまでもありません。私たち主の血によって買い取られたものは常に狂気をするものであるべきです。手元第二の手紙の二章の五節、380ページなんですけれども、パウロは、マナ弟子である手元に次のように書いたのです。また、狂気をするときも、規定に従って狂気をしなければ、栄華の得ることはできません。まあ、ここで使われている狂気の規定とか、定められた構想を忠実に公正に守らなければならない約束のことを言うのです。例えば、マラソンをする場合に定められた構想を走らずに、楽をしようと思って、最短距離を走って、ゴーリングしても、勝利の栄冠は得られません。まあ、これは地上の競技であるが、信仰の戦いにおいても、イエス様を全く信頼し、すべてを主イエス様に委ねることが要求されます。イエス様は心からの献身を望んでおられます。決して妥協することは許しません。まあ、いずれにしても古き性質と新しい性質とがごちゃごちゃになってしまうことは退けられなければなりません。まあ、この戦いとは真剣な戦いであり、まあ、主に対する信仰を揺るがない心で持ち続け、主に従っていかなければなりません。消去での注意書に三節に、バナバという男は、アンディオケまで行って、そして、次のような態度となるのです。彼はそこに到着したとき、神の恵みを見て喜び、みんなが心を固く保って、常に主に留まっているようにと励ました。まあ、常に主に留まること、ことが大切です。主と結びついていると祝福があり、まあ、我の人々も導かれます。まあ、このように私たちは信仰生活の一面として主のものになった兄弟姉妹の責任について考えました。そこでこれから、まあ、信仰生活のもう一つの目について、考えるべきなのではないでしょうか。確かに自分の意思で決定することは大切であるが、主の力によらずに自分の力で栄冠を勝ち取ろうとしたり、古い性質に対して戦おうとすることは正しくないのです。では一体主のものになった兄弟姉妹の目印となるものは一体何なのでしょうか。第一番目、主の御言葉である聖書を愛し。それから二番目、信ずる者の主にある交わりを求め。また三番目、ことごとくに感謝を持って祈りと願いとを捧ぐことを挙げることができます。また四番目、悪いと分かっている物事や人々から 花ぐことも主の勝利の現れなのではないでしょうか。けど、残念なことに、多くのせっかく救われた兄弟姉妹は、自分の利益を考え、この世の愛を求め、他人に対して冷たくあしらったり、心が固くなであったり、生き生きとした祈りの力を体験することがなく、証にも力がなく、御言葉を尊重せず、罪に負けてしまうのです。一体、このような状態からの逃れ道があるなのでしょうか。もしも、イエス様は我々の中で勝利を収めておられるならば、同時に、罪の力に対しても勝利を得ていることを意味するのであります。ネヘミヤ記の8章754ページになりますが、8章の七節、悲しんではならない。あなた方の力を主が喜ばれるからだ。754ページです。別の訳は、主を喜ぶことはあなた方の力ですと。すなわち、毎日の生活の中で勝利を得る力に他ならない。私たちが主イエス様を見上げ、主イエス様に従い、主イエス様にとどまるならば、罪に対する勝利の問題は小さいに解決されることになります。その結果、私たちは喜んで光の中を歩むことができるようになります。今まで述べてきたことを要約すると、まず第一にしなければならないことは、勝利の栄冠を得るために力を尽くして走ることであり、次に主から与えられた恵みを素直に従順に受け取ることです。したがって、栄冠を得るために、私たちは決して中途半端な曖昧な態度を取るのではなく、すべてを主イエス様に委ね、イエス様により頼むことが大切です。最後に、一体誰が勝利の冠をやることができるなのでしょうか、ということについてちょっとだけ考えたいと思います。テサロニケ第一の手紙の2章19節に次のように書かれています。テサロニケ第一の手紙2章の19節、364ページです。私たちの主イエスが再び来られるとき、御霊で私たちの望み、喜び、誇りの冠になるのは誰でしょう？あなた方ではありませんか？このテサロニケという町にいる兄弟姉妹は、パウロの奉仕によって主に導かれただけではなく、主の恵みによって成長したもので、豊かな実を結ぶようになったから、パウロの喜びでした。これに反して、一人も主の身元に導けなかった者は、どうして勝利の冠を得ることができるなのでしょうか？決してできません。ギリシャ・ローマ時代の教義には多数の感覚が集まったのです。ツィルクスというローマの競技場では、パウロの時代に約25万人、それから4世紀になると38万5千人の観衆が集まったと言われています。それに対して、今日私たちの信仰生活の戦いは、ただ単に周囲の人々から見られているだけでなく、主イエス様をはじめとする目の見えない世界からも見守られていることはそれではなりません。ローマ時代の競争は、人間と人間との力を競い合うスポーツから、次第に人間と野鳥との戦いに変わっていたのです。例えば、ライオンとの格闘は、初めは犯罪者だけをやらせたのですが、ネロ皇帝の時代になると、主イエス様を信ずる者